主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、持ち薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところに帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日は主の講言の祭日にあたります。講言、イエス様が公に表された、それは異邦人である3人の博士にですね、表されたということ、異邦人の救いの始まりであるということを今日はお祝いしている、その大きな祝日にあたります。この東方の三博士が、なぜこのわざわざですね、この西のこのイスラエルのところまで拝みに来なければならなかったのか、彼らはどういう気持ちで来たのかということも、非常にここを読むたびに不思議な気がします。でも彼らの問題というか失敗は、王が生まれるということで、ヘロデ王の宮殿に行けばいいというふうにですね、この安直に考えたところが、実際は大きな問題だったわけですけども、実際救い主はこのベツレヘムで生まれるということが分かってですね、それで東方の三博士は方向をこう変えてですね、ベツレヘムの方に行くわけですけども、ヘロデ王もちょっと、しくじったかなという気がしますけれども、この三博士を、やはりちょっと信用しすぎたところがあったのかもしれない。児童文学の大家で上橋直子っていうですね、ファンタジー小説で非常に有名な国際アンデルセン賞とかですね取ってたり、すごく世界的に有名なファンタジー小説の小説家がいるんですが、彼女の小説だったらこのヘロデ王はもう絶対忍びの者をつかせて、つまりスパイをですねひっつけて送ったと思いますけれども、ただ、そのまま3人だけを送ったってことはちょっと上橋直子の世界でちょっと言うならばですけど、ちょっとありえない。やはりこの忍びを送ってると思いますけれども、でも忍びを送ってるにしては情報をちゃんと掴んでない。このあとですね、2歳以下のベツレヘム周辺の子供を全員殺すので、 まあ、いわゆる今でいうとこのインテリジェンスに欠けてたっていうのはちょっとまあ感じますけれども、まあ、もしかしたらこの東方の三博士に、まあ、特別の刺客が一緒にひっついててですね、だからこの裏ではその忍びと刺客との大きな戦いがあったのかもしれないですけども、ちょっとそれはその小説の世界にちょっとなっちゃうわけですが、ただ東方の三博士がなぜですねそんな遠くまで、まあ、今のペルシャか、まあ、今で言ったらイラクやイランですね、昔で言ったらペルシャか、このバビロニアあたりの、まあ、今のアラブ地方ですから、そこまでなんで救い主を拝みに、まあ、行かなければならなかったのか、まあ、やはり相当ひどい、まあ、それも推測ですけど、まあ、混乱がやっぱりあった。この三博士という説と、まあ、王であったという説もあるんですけども、やはり、まあ、それはまあ今よりもひどかったのかもしれない。もう絶えず戦争を繰り返して、で今よりもひどい疫病が何回も何回も流行ってですね、でこの貧しい人々が、まあ、虐げられている状況は、まあ、今以上に厳しかったのかもしれない。まあ、そのような状況の中で、やはり本当の意味で救い主が誕生してほしいというですね、そのような、まあ、非常に強い期待があったからとしかちょっと考えられない。ただ単に学問的な興味で行ったってことはちょっとありえないと思われますけれども、まあ、それほど大きな期待を持ってイエス様の誕生をやはり心から迎えなきゃならないという気持ちがやっぱりあったんでしょう。でそれはまあ、今も同じかもしれない、救い主が、まあ、今こそ必要だという気持ちは私たちにも、まあ、ある程度あるのじゃないか、まあ、日本は平和ですけど、まあ、世界的に見たらさまざまな、まあ、ちょっと隣の国の、香港の問題にしてもですね、まあ、非常に大きな問題が、まあ、賢いにあるわけだし、そして今は大きなこのコロナウイルスの感染が、まあ、さらに拡大してですね、まあ、このもう一度この東京は自粛に入らなきゃならない、まあ、ギリギリのちょっと状況にちょっともなってきてるわけですけども、まあ、その中で私たちはこの救い主の必要性を改めてこの必要だという気持ちがあるのではないかと思いますね。でも東方の三博士がその救い主の居場所を見つけたのは、まあ、星を見てということですね、まあ、これは本当に象徴的だと思います。星は夜しか輝かないし、やはり落ち着いて見ないとそれは見えてこないものでしょう。まあ、今の東京は残念ながらも星もすら見えないですけども、でもやはりこの星を見失った時にこの東方の三博士はヘロデ王のところに行ってしまうわけで、全くピント外れのところに、でも常識的に考えたら王の誕生は宮殿だと思う、その常識にとらわれて彼らは間違ってしまったわけですよね。私たちが信仰を持って歩むというのは、やはりこの夜の星の輝きのその導きにおこの探してですね、そこに従っていく中でこそ見つかるものではないかというふうに思います。まあ、夜というのは2つのメタファーでしょう。一つはやはり苦しみや混乱の時にこそ夜空を見上げなきゃならない、あるいはまあ私では、まあ皆さんもそうかもしれないですけど、やはり黙想したりですね、日常から離れて神の前に身を置いて静かに心を整えた時にこそ見えてくるものが、まあ、夜空の星というふうに思います。でもそれを見失った時に私たちの人生は、まあ、この世的なものにとらわれて方向性を失って、まあ、ヘロデのところに行ってしまうという可能性は私たちも、まあ、あるのではないかと思いますね。まあ、今の状況に合わせたら、まあ、ヘロデは今のちょっとこの なんとか批判を浴びている政府という感じもしますけれども、対応が決まらずにですね、なかなかうまくできない、まあ、政府という気もするし、あるいはこのヘロデ大王というのは、まあ、まさしく今の私たちにとってはこのコロナウイルスそのものが、まあ、ヘロデかもしれない、まあ、それに振り回されてしまって右往左往してしまうならばですけれども、で私たちが星の導きを信じて神の導きを信じるならば、東方の三博士がちゃんとイエス様のところにたどり着いて、その後別の道を通って帰るんですよね。もうヘロデのところには戻らない、まあ、真実の道を見出してこの、違う道をちゃんと見つけるわけですよね。で幼子イエス様とマリア・ジョセフはエジプトへの道に行くわけですよね。まあ、それは一時的なやはり避難をしなければならなかったわけですけれども、私たちも今、まあ、別の道を通らなきゃならない、あるいは、まあ、エジプトのようなどこかに避難する必要性があるかもしれないですけれども、でも救いの訪れはやっぱすぐ来るもんではない。東方の三博士はここを見ただけで、イエス様の活躍、30年後のイエスの活躍は全く見るチャンスはもうなかったでしょうけれども、でも星の導きと幼子イエス様に出会ったことが、まあ、彼らの生き方を、まあ、決定的に変えたでしょう。その30年その後の彼らの人生は神の御旨をしっかり見出す特別な恵みが与えられたことも、まあ、確かじゃないかなと思います。まあ、クリスチャンである私たちが、まあ、この今の混乱や、まあ、ネットとかテレビ見てると何かもいろんな情報でまた気持ちが煽られたりですね、あの不安になったりしますけれども、やはり信仰の目を持って神の導きで自分自身に対して、私たちに対して主が何を望んでいるか、まあ、その別の道をしっかり見出しながらですね、歩めるように、でこの1年をそのような気持ちでスタートしたいと思います。まあ、緊急事態宣言が出て、また大司教様が、まあ、もしかしたら、まあ、公開ミサの禁止に踏み切られるかもしれないですけれども、まあ、それちょっとわからないですけれども、でもたとえそうだったとしても、私たちはこの夜空の星をしっかり見ながらですね、見えない、日頃は見えないものをしっかり見つめながら歩んでいけるように、でそこに確かな道がやはり開かれてくると思います。神に導かれた道をしっかりとですね、振り回されず、まあ、今年も歩んでいけるように、共にですね、神様に恵みを願いたいと思います。